本日の福音書の御言葉ですけれども、熱にうなされていたペトロの姑をイエスが癒した、こういうお話でしたね。先週はイエスが安息日にユダヤ教の街道で説教をしたというお話でございました。ですからイエスが主なる神のお話を街道でしたということです。またその時に、礼拝に出てた人がたまたま汚れた霊に取り憑かれていた人だったようで、その人が突然叫び出すというエピソードもどうでしょう、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。いずれにしてもその街道でのイエスの説教に多くの人が非常に驚いたという言葉が先週書かれておりました。今日は場面が変わって街道ではありません、街道の外ですね。場所はどこかというと、ペトロの家で、起こりました。どうやらペトロって結婚をしていたようですね。姑がいるということですから、お嫁さんと一緒に姑さん、お嫁さんのお母さんも同居していて、その姑が体調を崩して熱を出し寝込んでいたようでありました。先週の御言葉が、福音書が神様のお話をするイエス様だとすれば、今日のイエス様は技をなすイエスであります。ペトロの姑を癒すわけですが、マルコは次の一言を書き添えています。イエスはいろいろな病気にかかっている大勢の人たちを癒し、また多くの悪霊を追い出して、悪霊にものを言うことをお許しにならなかった、悪霊を追い出す、これは先週も出てきたことなんですが、おそらく当時としては病名もつかない、医学的な説明などというものはできなかった時代ですから、この症状をこの悪霊に取りつかれたというふうに言うしかなかったのではないでしょうかね。現代で言うならば、心の病のことなのかも分かりません。いずれにしましても、イエスはペトロの姑に対して何らかの治療をしたのであります。そして彼女の熱が下がったのでありました。私たちはここにイエスの2つの働きの側面を知ることができます。一つは神様のお話をするという働き、そしてもう一つは人々を癒すという技の働き、この二つであります。そしてこの二つは私たちから見れば別々のことのように見えるんですけれど、イエス様のうちではこれは一つのことであります。その一つのことというのは、一人の神様のことという意味です。神様はこういうお方ですとイエス様は人々にお話をしました。神様はこういうことをしてくださる人ですということで、人々の病気の癒しをしたのであります。ある時は神を語る、そしてある時は 病気の治療をしたり心の不安を取り除いたりという技によってイエスは神を示していかれた。でこのようにさまざまな方法でイエスは神の働きというものを表していかれたのであります。神様がどういうお方なのかということを人々にも分かるように具体的に示してくれた、それがイエスの働きだったわけであります。ひとまとめにして言うのであるならば、このような働きを通してイエスは神様の愛を私たちにお示しになったのであります。言葉と技によって、あなたは神様に愛されていますというメッセージを送ったのであります。今日もこうして私たち礼拝を守っているわけですが、礼拝というこのひとときはまさにこのメッセージ、あなたは神様に愛されています、このメッセージを伝え、それを皆さんが受け取り確認して一週間を生きる、その礼拝という時間なわけであります。この大切な神様からのメッセージを教会は伝え続けているのです。そしてこのメッセージをいつの時代も決して絶やしてはならないのであります。今度は第二の朗読で読まれましたパウロの言葉を見ていきたいと思います。第一コリント書の9章からでしたけど、ご存知のようにパウロは伝道者です。伝道者ですから伝える人でした。ではパウロは何を伝えたのでしょうか。先ほど子どもたちには福音を伝えたというふうに言いましたが、実はパウロはイエス・キリストが伝えなかったことを伝えたんです。イエス・キリストが伝えなかったことをパウロは伝道しました。何でしょうか。パウロはイエスを伝えたんです。パウロはイエスを伝えたんです。イエスが伝えなかったイエス・キリストを伝えた人こそこのパウロという男だったわけであります。変な言い方に聞こえるかもしれませんが、これは紛れもない事実です。救い主イエスを伝えたのは他でもないパウロでした。そしてパウロはこの第一コリント書の中で次のように言っていました。私が福音を告げ知らせてもそれは私の誇りにはなりません。そうせずにはいられないことだからです。福音を告げ知らせないなら私は不幸なのです。イエス・キリストの福音を伝えることが私には一番やりがいがある。それをしているとき私は一番生きているというふうに実感させられる。このようにパウロは言ってはばからないのであります。さらにパウロはこのようにも付け加えていました。福音のためなら私はどんなことでもします。先日あるクリスチャン実業家の女性と会う機会がございました。この方は会社を経営しながら、ビルのオーナーでもありました。ですから、裕福な方と言っていいと思います。そしてとても熱心なキリスト者でいらっしゃいました。私たちは家に招かれて そしてお茶もいただくことができたんですが、素敵な家でした。そして壁にはですね、お母様がお書きになったって言ってましたけども、聖書の御言葉の書が額縁に入れていくつかかかっていて、そして聖書にちなんだ絵画、いわゆる聖画っていうんですかね、これも壁にいくつかかかっていました。記事を見せてもらったんですが、この方は日野原重明先生とも対談をしたことがあったようです。この女性の信仰的な熱心さっていうのは、壁にかけてあるそうした装飾品の取り上げて私が言っているのではありません。この人は私たちにお話ししてくれたんですが、イエス様を人々に伝えることがしたくてたまらないという人でいらっしゃいました。まさにパウロが今日のところで言っていたように、そうせずにはいられない。なぜかというと、自分自身がイエス・キリストによって救われたから、その喜びを他の人々にも伝えたいという思いを持っていらっしゃって、それがこの方からあふれ出てくるようでいらっしゃいでありました。ですから、まあ、彼女自身の信仰体験から出てくる、まあ、そうした熱心さだと思います。その点にあっても、今日のこのコリント書に出てくるパウロの熱意に通じるところがございます。今度は今日の旧約聖書に目を向けてみたいと思います。きっと先ほど旧約聖書の朗読を聞いたときに、すでにこの呼ぶ記の御言葉で強いインパクトを受けた方が何人かいるのではないでしょうか。何が書いてあったでしょう。ヨブの嘆きでした。労苦の世々が定められた報酬、横たわればいつ起き上がるのかと思い、夜の長さに海、苛立って夜明けを待つ。肉はウジ虫とかさぶたに覆われ、皮膚は割れ海が出ている。奴隷のように日の暮れるのを待ち焦がれ、傭兵のように報酬を待ち望む、まあ、こんな言葉が今日の第一の旧約の御言葉だったわけであります。ヨブの嘆き、今流に言うならば、ヨブの心が完全に折れてしまっています。そのすべての言葉一つ一つが生きることへの嘆きとなっているんであります。パウロの言葉とはすごく好対照ですね。こういう言葉も聖書にはあるわけです。ヨブはなぜこんな状態になってしまったんでしょうか。このヨブ記というのをまだ読んだことのない方は、ぜひ一度じっくりと読んでみてほしいと思います。まあ、全部読むのは大変かと思います。最初の3章ぐらいでも読めばですね、どうしてこういうことになったのかがお分かりになります。かいつまんで申しますと、まあこのヨブ記の冒頭のところにですね、一節書いてある言葉でヨブがどういう人だったかっていうのは分かるんですが、そこにこう書いてあるんです。ヨブというのは無垢な正しい人で、神を恐れ悪を避けて生きていた。無垢で正しくて、神を恐れて悪を避けて生きていたという素晴らしい人であります。立派な信仰者であります。思いも言葉も行いも見事なほどに神の御心にかなった、まあ、理想的な人。それだけではない、経済的にも恵まれてとっ ても豊かな幸せな人生を送っていたのがこのヨブでありました。ところがそういうヨブがある時試練としてサタンの攻撃を受けるのです。それによってヨブは全てを失いました。全てが奪い取られました。富も家族も健康も全て失うのです。今日の嘆きはそこから来ています。サタンの働きかけがあったんですね。サタンがある時神様に向かってこういう言葉をかけるんです。ヨブという男はたまたま運がよく恵まれてきた人だから神様の前で正しく生きようとしているだけなんだ。もし彼から今彼が手にしているありとあらゆる恵みが全部奪い取られてしまったらこの男も神を呪うに違いない、こういうふうなサタンの神に対する働きかけの中から主なる神がサタンに言うんです。だったらそうしてみるがいいということになってヨブは大きな試練に立たされてしまったわけであります。案の定出てきた言葉が今日の嘆きであったんであります。イエス様は神の愛を伝えました。言葉と技によって伝えました。パウロはイエス・キリストを伝えました。イエスとパウロ二人が伝えたのは福音、福音という言葉で一括りにすることができるでしょう。神様の愛、あるいは私たちへの罪の許しという神様から私たちへの無条件の贈り物、恵みとして与えられる賜物を受け取ってください、受け取りましょう、こういうメッセージをイエスもパウロも伝えたのでありました。ヨブはどうだったでしょうか。無垢で正しくて神を恐れていた人、ヨブはどうだったでしょう。ヨブはちょっと違いました。ヨブも自分の生き方で神様を証ししようとしたんでありますが、まあ、彼はその証しする方法として、あなたが神様を知りたかったら私を見なさい、私のように生きればいい、私のように生きることであなたも神様に選ばれ救われます、まあ、こういうメッセージがその生き方を通して示されたわけですよね。順調な時はそれでよかったかもしれませんけれども、全てを失った時、もはやヨブは自分の生き方によって神様を証しできなくなってしまったのであります。自分の生き方で神様を伝えるということ、まあ、懸命に正しく生きて神を証ししようとしても、これは本当に難しいことであります。どうでしょうか。できないと言わざるを得ないのではないでしょうか。もはや自分の生き方によって神を証しすることができなくなってしまったヨブでありますが、私なんかはむしろそういうヨブの方に共感を覚えてしまうのであります。順風満帆だった時の無垢で正しくて神を恐れながら一生懸命生きていた ヨブというのはあまりにも自分とかけ離れてしまっているがためにあまり身近に感じられなかったけれど、今日のような嘆く落ち込むヨブの姿の中にへこんでしまった時の自分自身の姿を重ねることができるからです。パウロの言葉を最後にもう一度聞きたいと思います。福音のためなら私はどんなこともします。それは私が福音に共に預かるものとなるためです。パウロはもともと熱心なユダヤ教徒でファリサイ派でしたから、おそらくその時はヨブの生き方を模範にしていたことと思います。心も体も鍛えて非の打ちどころのない人間を作り上げ、正しく生きていくことで天国へ行こうとしていたのでありました。私はでも思うんですけど、そういう教えに従って、あるいは人に教えて生きていたパウロなんですけど、そういう生き方をしつつもパウロという人は心のどこかに虚しさを感じていたのではないかなって思うんですね。どこかに信仰者として、神を信じる者として矛盾を抱いていたんではないでしょうか。一生懸命正しく生きることができて、人々から尊敬も集め名誉も受けていたパウロですが、心には虚しさがよどんでいたんだと思いますけれども、だからこそパウロは復活のイエスと出会うことができたのであります。限界を感じていたんです。虚しさや破れや痛みを感じていたからこそ、パウロは復活の主イエスとの出会いがあったのです。虚しさがくすぶっていたパウロは福音を探し続けていたんです。そしてとうとう福音を見つけたのです。イエス・キリストを知ったのです。その喜びの大きさは今日のコリント書のパウロの言葉にわかるではないですか。そうせずにはいられないことだからです。そしてこう言いました。福音を告げ知らせないなら私は不幸なのです。福音のためなら私はどんなこともします。それは私が福音に共に預かるものとなるためです。そういう福音をイエス・キリストをパウロは私たちに伝えてくれました。それは私たちも共にこの福音に預かるためです。祈りましょう。主なる神様、あなたがイエス・キリストによって、イエス・キリストの言葉とその技によって、そしてそれを確かめて証ししたパウロのメッセージによって、私たちに福音が届けられたことを感謝いたします。この福音の大きさは本当に計り知れません。私たちが自分で考えるはるか以上のものです。どうぞこのあなたからいただいた救いの喜びを生涯大切にしながら生きることができますように、そしてまた それを人々と分かち合うことができますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。